猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第361回始まります。はい、今日は私の一人喋りになります。猫好きさんとはちょっとスケジュールが合わなかったので残念ながらスカイプ収録できませんでした。はい、暑いですね。今日は6月の14日の日曜日に収録してますけれども、いやーもうなかなか昼間ちょっとね雨が降って横浜はちょっとだけ涼しかったんですけども、まあ蒸し暑いですよね。もう完全に梅雨入りというか、まあそんな感じなので、はい、ということで、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャスト、ほろよい7。
iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はですね、またちょっと唐突というか思いつきのネタなんですが、
はい、
まあ、前回まで時短料理の話を、2回に分けて、はい、話をしていたんですが、まあ、それに絡むっていうか絡まないっていうかよくわかんないんですが、
まあ絡ませて、
絡んだ関連したネタという感じで、炊飯器レシピの話、炊飯器料理の話と。
はい。
いうことで、まあ唐突にちょっとこういうネタを思いついたというか、実はこれ少し前かな、先々週ぐらいの、なんかのとあるテレビ番組で、たまたま、ギャル曽根さんが、そのなんかこういう炊飯器のレシピが簡単にできる料理がありますよ、みたいな。なんかチャーハンだとか、
はいはい。
蒸し鶏の、
なんかそういう、顔まんがい
みたいなのとか、うんうんうん、そういういくつかの、そう、炊飯器だけでできると。
うんうんうん。
レシピを紹介されて、おお、これ面白そうだなと思って、時短料理っぽいし、みたいな。手間かからずできるし、みたいな。
うんうんうん。
感じでやってたので、
うん。
ちょうどネタにどうかなと。
ああ、いい。
思いましてですね。で、今日の本編のネタにご提案したわけですが、
はい、
猫好きさんなんかこういう炊飯器だけでできるレシピっていうか料理みたいなことはされたことありますか？
そうですね、はい。私もそのさっきの言った顔まんがい的な、
はいはいはい、
のとか、
はい、
あと、なんか北海道って結構なんか甘辛い味が好きなんで、混ぜご飯とか、その炊き込みご飯もちょっと甘辛いんですよね。
はいはい
はい、で、なので、そういう、なんだろう、甘辛い感じの混ぜご飯だったり、はい、あと、なんだっけな、中学校だったっけな、
はい、
の、なんだっけ、家庭科の時間に、
うん、
なんか生姜と、
うん、
生姜の千切りと、あとツナ缶を油ごとベシャって入れて、
うん、
で醤油とみりんと入れてただ炊くっていう、そのなんか生姜シーチキンご飯ってやつがあって、
生姜シーチキンご飯、
はい、 いやそれがなんか思いのほかめちゃくちゃ美味しくて、
はい
はい、うん、未だにそんな豆にはやんないけど、でも1年に1回か2回ぐらいは
し
てますかね、
はいはいはい
はい、未だにその中学校のレシピを
中学校の時のレシピ
はい、やったりするかな。
なるほど。
あと
はい、
うん、
まあね、一番ポピュラーなやっぱ炊き込みご飯というか。
そうですね、炊き込みご飯。
その炊き込みご飯の元というか、なんか具というか、うんうんうん、なんかそういうのを、うん、普通にご飯を炊く準備したところにドドッと入れて、炊くみたいな感じでお手軽にできますよっていうのは、まあそういう意味では炊飯器レシピとしては一番ポピュラーというか、ありがちなやつですけど、そのシーチキン生姜、
はい。
それはちょっと、まあ、なんか、炊飯器レシピっぽいというか、斬新というか、っぽいというか。
うん。本当にお手軽。
ね、お手軽のあれで、いいですね、うん、それね、
はい。うん。すごいいいですよ。なんか、はいはい、私、生姜がすごい苦手で。
うん、はいはいはい。
家庭科の時間に、その、なんか、生姜を作ったご飯とかって、
はい。
そのメインでその生姜ご飯だったから、
うん、
それメインで作るのに給食もないのに、うん、こんなまずいもの作られて食べれなかったら一日どうやって過ごしたらいいんだよと思ってすごいなんか絶望してたんですよね、うんうんうん、その家庭科実習に、はいはい、基本ちっちゃい時から料理は好きだったから家庭科の授業はいつも楽しみだったのに、
はい
は
い、
その時ばかりは絶望してってだったんですけど食べたらめちゃくちゃ美味しくて、あ、こんなに簡単でこんなに美味しいんだったらいいなと思って当時もなんか母親とかに作ってあげてたりしたんですよね、はいはいはい、未だに作ったりとかしてますね、
うん、
懐かしいけど結構おすすめですよ。
確かに生姜だけだったら絶望しちゃう
よね。そうそうそう、生姜千切りしてるだけだからもうめんどくさかったらそれこそチューブの生姜ブチュって入れてだけでいいんで、で、うん、醤油とみりんとお酒とだけだから、
そりゃ生姜が嫌いな人は生姜ご飯だったら絶望しちゃうけど、シーチキン入るだけでやっぱ随分違いますか？
いや、かなり違いますね。魚の旨味が出て、うんうんうん、だからって言ってあんまりそんななんか生臭さもなく、うん、結構なんかおすすめですね。
なるほど。まあそういう意味ではね、ちょっとシーチキン甘辛にはならないだろうか、そこまでは触れないだろ
うか。あ、そうそうそう、甘辛には
ならないけど味的にはなんか合いそうですよね。
うん。
え、それってシーチキンのあの缶があるじゃないですか。
はい。
缶詰っていうか。
はい。
で、あの、油漬けというか、そういうやつでも大丈夫という。あ、要はノー、
そうですね。
ノーオイルタイプじゃなくて。
油漬けの普通のシーチキンのやつをもう開けてただぶっ込むだけです。
はい、ぶっ込むだけで。
はい。
それも手軽でいいな。
いやーすごいいいですよ、ね。なんか九州に行った時に、はい、なんだっけな、タケノコの有名なところの近くに住んでたみたいで、2年目からはなんかタケノコご飯をたまに作ったりとかするようになってましたけど、
なるほどですね。
あと、なんだっけな、その時に、普通に、某永谷園さんが出てる、はいはい、うん、お吸い物の素あるじゃないですか。はいはいはい、
あります。
はい。それを入れて、
はい、
タケノコを、まあ、一口サイズに切って、
はい、
入れて炊くだけという、素敵な、
はいはいはいはい。
はい。炊き込みご飯をしてましたね。
なるほど。
これもすごい便利で美味しいですよ。ちょっと、なんだっけな、お吸い物の素の味というか、
うんうん
うん、なんかちょっと松茸っぽい感じになるんですよね。
そうだよね、
香りが。
もうあれあからさまに松茸のお吸い物だもんね。
そうそうそうそう
これでもかっていうぐらい松茸のね、
そう、
無理やり香りをつけたみたいなお吸い物だから、
うん、
まあ確かにそれっぽくなるよね。
はい、
まあ、そういう意味では炊き込みご飯系ですよね、今のパターンも含めてね。
そうですね。タケノコ
とか。まあ、シーチキンはちょっと意外というか、ああ、なる、 なるほどというかすごいなと思いましたけど、
うんうんうん、
なんかそのやられたことあるっていう顔漫画風のやつとか、
あ、はいはいはい、
こういい感じでできました。やっぱり
顔漫画めちゃくちゃしっとりいい感じにできますよ。
しっとりいい感じで、ああそうなんだ、
はい、やっぱなんかギャル曽根さんはどういうレシピでやってたのかはちょっと分かんないですけど、うんうん、普通にあの肉をフォークで刺して、はいはいはい、柔らかくして
柔らかくしてってですね、はい、
はい、で鶏ガラ入れ、
うん、
あの米の方に鶏ガラスープの素入れて、
はいはい、
とかなんか、
あ、同じ感じですね、ほぼほぼ、
あ、やっぱそういう感じですか、
うん、そういう感じですね、はい、
うん、でまあみりんと酒と醤油となんかちょちょっと適当に、もしくは塩とか入れて炊くのみ、
うん、
でもうめちゃくちゃ美味しいのができます。
猫のしっぽ。
今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、まず5月8日あやっほーアットマークポッドキャストさん、ポッドキャストのアカウント、なんかポッドキャストツイッターのアカウントですね。はい。ツイッター ID が若干変わってるということですが、今日はいい天気&いい風だからか、よく冷えたビールが美味しい。室賀のサラエブスコで乾杯ということで、猫の尻尾とバレラジビールにハッシュタグでいただきました。ツイッターの方に写真いただきましたが、室賀サラエブスコ。いいですね。はい。写真が、これは、あ、出てきましたが、おう、なんか、瓶ですけれども、黄色い、なんか、包装紙に包まれてるような感じですけど。
あ、いい天気ですね。いい感じですね。はい。まさにビール日和ということですよね。はい、ありがとうございます。5月10日、ピエール加藤さん、ギモハヤの、配信されているピエール加藤さんですね。東京クラフト、伝統と革新を融合する町東京に愛着と敬意を込めて作り上げたビールですと書いてありました。軽いんですけどホップの苦味もちゃんとあって美味しい、さすがサントリーさんということで、これはい、そうですね、東京クラフトのさ、東京クラフトのペールエール2020というやつですね。はい、ペルールのこの東京クラフト、私飲んだことあるんですけどね、去年。2020になってから飲んだことないですが、まあ、じゃああんまり変わってないんでしょうね。はい。これは美味しいクラフトビールだと思いますよ。はい。ありがとうございます。そして続けて6月11日、ペール加藤さんから、エビスマイスター、匠の一品と、ホップを 1.5 倍使っているとのことです。濃い色の通り、味もしっかりホップが多めに入ってるから、か、他に、ほのかにスパイシーかなと。ビールだけでゆっくり楽しめる感じです。ということで、ツイッターに写真しましたが、はい。マイスター。これね、私飲んだことあるんですよ。美味しいですよね。はい。ホップ 1.5 倍。うん。ちょっと苦い感じですかね。あの、ノーマルエビスより。まあ、ほんと美味しいですよね。はい。ありがとうございます。はい、そして、ケンチさん、360回拝聴、今週は、続き、インディアンペールエールを、全州でという、落下しにくいビール。外国、熱狂的ビールファンのためのビールと書いてあります。とうまい、というふうに書いてありますね。はい。ああ、インドの青に、インディアペールエールですね。これはちょっと、あの、濃いめというかですね、インディアペールエールなんで、味が濃いめの深いコクということなんですが、あの、これ私も、飲んだことありますけども、美味しいですよね。はい、ありがとうございます。そして6月12日、あやほはトップポッドキャストさん、週末の宴のために購入した酒たち、左からブラン、トゥーズランスキー、サラエブスコ、ラドナー、サマーズビーベア、かっこよなし、サラエブスコの無料化、バレラジビールブと、猫の尻尾、ハッシュタグでいただきました。わぁ。週末に宴、いいなぁ。素晴らしい。美味しそうな、ビールがいっぱいね、並んでますね。うん。これは素晴らしいラインナップ。いいですね。はい、ありがとうございます。 はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
あ、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。今週いただいたお便りコーナー、いつもねツイッターからいただいたハッシュタグシャープ猫のしっぽと、あとはキャッツテルポッドキャスト公式アカウント宛てにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。6月8日ヤホーアットポッドキャストさんから聞いたポッドキャスト丸1ということで、これまたたくさんのハッシュタグの中に、シャープ猫のしっぽということを含めていただいてます。ありがとうございます。同じくアポロさんから6月8日に楽しく拝聴したポッドキャスト、拝聴報告ということで、猫のしっぽの360回公演を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして6月10日、イクラムさんから、360回後半を、聞いていただいた、メッセージをいただいてます。ありがとうございます。本当になんかいつもこういう、リスニング報告というのをいただくと、もうめちゃくちゃ嬉しいですね。はい。ありがとうございます。そして、最後6月12日、ピエール加藤さん、ギムハヤのピエール加藤さんから、謎肉僕も好きです。豚肉と大豆と野菜エキスで作られてるとか、違うとか笑いと、個人的にはふやかす前のカリカリの状態が一番好きですと。なるほど、カリカリのなんか猫ちゃんみたいですね。はい、ありがとうございます。ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングに行ってみたいと思います。はい、オープニングでもう話をしましたが、蒸し暑いです。もうクーラーガンガンにつけてますね、今日は。はい。か、まあ、あと、夜になると少し涼しくなったんで、窓開けて、まあ、夜風で涼んでるっていう感じでしたけど、昼間はもうガンガンにクーラーつけてましたね。はい。いやー、例によって、週1回シャトレーゼに、モナカを買いに行きました、今日。はい。アイスが美味しい季節になりましたね。本当に蒸し暑い。梅雨ですけれども、皆さん、健康を気をつけてお過ごしいただければと思います。はい、それでいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。